子供がすくすく育つ30の言葉。その1、自分の好きな道を選びなさい。親によって口癖も様々あることでしょう。実は親の口癖は親の人生哲学です。これまで何十年も生きてきて、これが一番大切だというエッセンスを見事一言に凝縮した金言です。だからこそ口癖になっています。しかし往々にして子供は軽く考えてしまいます。うるさいなぁで終わらせ聞き流してしまいます。親の口癖の真意を分かっていない。単なる小言にしか思っていない。あなたの親にはどのような口癖がありますか？少し思い出してみましょう。私の親にも口癖があります。子供の頃から何度も耳にタコができるほど聞いてきたので、しっかり耳に残っています。私が気に入っている親の口癖の一つがあります。自分の好きな道を選びなさい。これまでの様々な場面で最も頻繁に言われた親からのアドバイスです。父からも母からもです。人生には選択の場面があります。中学の時、どんな部活動に入ろうかと迷った時、高校の時、理系か文系で迷った時、受験時代に進路を決めようとした時、高校を卒業して海外留学を相談した時、いつも返ってくる言葉は好きな道を選びなさいでした。必ずそう言いますし、それしか言いません。若い頃はその通りだ、また同じこと言っている、だからどうした、くらいにしか考えていませんでした。何気なく聞いていた言葉です。何度も耳にタコができるほど言われてきたので、イントネーションまで真似ができるほどです。まだ親の言葉の重みを私は噛み砕けていませんでした。しかし自分が成長するにつれて、この言葉はとても頑蓄のある言葉であると気づきます。自分の好きな道を選びなさいというのはまさに成功哲学です。今私は好きなことをしています。親が何度も口にしていたので、いつの間にか DNA レベルまで哲学が染み込まれています。さすが、何十年も生きているだけあり言葉に重みがあります。好きな仕事を選べば、毎日が楽しくなり、やりがいも出る。好きなことだから、集中力が身につくし、根気も出る。好きなことは、能力も伸びやすい。こうした様々な意味が込められています。これまで父や母が何十年も生きてきて大切だと感じたエッセンスがまさにこの一言の口癖に圧縮されています。言葉は一言でも含まれる意味は膨大で奥が深い。そういう親の哲学を言葉として子供に伝えてあげましょう。子供の身近にいる親が口にするとその影響も伝えやすいのです。好きなことをして人生を華やかにする。子供がすくすく育つ30の言葉。その2。自分がされたらどんな気持ちになる？お前が悪いんだろう。違う。お前の方が悪い。子供の口喧嘩ではお互いに自分の立場の方が正しいという考えで対立する場合があります。自分が一番大切ですから、自分の立場から見ると少し自分よりの考え方になってしまいます。場合によっては、口喧嘩では済まず相手を叩いたり蹴ったりする暴力行為に発展することもあります。往々にして子供同士の喧嘩といえば大人の仲介です。喧嘩している二人の間に割り込んで何があったのかを聞き出します。親が一方的に判断して、あなたが悪い。謝りなさい、と無理やり解決させようとします。親の判断は正しいのかもしれませんが、大事なことが抜けています。子供の力で解決させようとする機会を奪っています。子供たちの喧嘩に親が全て解決させようとするのは親切なようで、実は不親切です。 親が何でも仲介していると、喧嘩をすれば親が何とかしてくれるだろうと思い、自分で解決しようとしなくなります。もちろん、ある程度の仲介は必要ですが、1から10まで全てをフォローするのはよくありません。解決の突破口へ導くまででいい。親は解決への導き役です。親の仕事は子供たちのトラブルを解決するために導くだけです。親が一方的に解決させるのではなく、この問いかけを子供たちに考えさせて、自分の力で解決させるようにします。では、どうすれば子供たちで解決できるようになるのでしょうか。いい言葉があります。自分がされたらどんな気持ちになる？という問いかけです。往々にして自分の立場でしか物事を見ていないから考え方が偏ってしまいます。自分の考え方、立場、見方に執着することで客観視ができなくなり、なかなか解決しなくなる。あらゆる対人関係によるトラブルは、まず相手の気持ちになって考える必要があります。相手の立場になって考えると自然と解決します。口論や喧嘩をしている子どもたちがいれば、大人はそれぞれの子どもに問いかけてください。自分がされたらどんな気持ちになるのか、と。すると子どもは自分の身になって考え始めます。あらゆることは自分がされたらどう感じるだろうか、と考えれば、おのずから自然な答えが出てきます。お互いが悪いのかもしれないし、本当に一方的に悪いのかもしれません。少し時間を置いて頭を冷やしてから考えると、その効果も倍増です。相手の立場になれば、自分の考え方に偏りがあることに気づき、相手を許そうとする気持ちも生まれてくることでしょう。できる限り子どもたちの力で仲直りさせます。これは練習です。自分の感じ方と相手の感じ方の両方を考えることで、より視野の広い子どもへと育ちます。相手の立場になるのが解決への糸口なのです。人との対立は相手の気持ちになって考える。子供がすくすく育つ30の言葉。その3。まず、簡単なことから始めましょう。IT が苦手だという人に理由を聞くと、よくある共通点があります。基礎から勉強していません。勉強したとしても、いきなり応用からしようとして挫折しています。特に IT の分野は広大です。どこから勉強を始めていいのかわからない人も多いことでしょう。何のことはない本屋に行って入門、基礎という名のつく本から始めるだけです。はじめは本が薄くて字が大きい本から選ぶといいでしょう。特別なことではありませんね。きちんと基礎から勉強すれば IT という分野は思いのほか簡単です。私が今自分でウェブページを作り、サーバーを構築して運用できているのは、単に基礎からの積み重ねを守ったからです。全部独学です。特別な才能は不要です。 IT に限らず何でもそうです。乗馬もやったことがない人は大層難しく感じられます。それはいきなりプロを想像しているからいけない。馬の背中に乗るところから始めるだけでいい。その後、ゆっくり歩き始めます。慣れてくれば、馬を歩かせたり、走らせたりする命令を覚えるだけです。子供が何かに挑戦しようとするときも、基礎から勉強させる習慣をつけさせましょう。当たり前のことですが肝心です。親は、子供を育てるとき、次の言葉をかけてあげましょう。簡単なことから始めましょう。いきなり難しいことから挑戦するのではなく、最も簡単なところから始めて土台を作っていきます。あらゆることは基礎から積み重ねれば簡単です。基礎から積み重ねることで、いつの間にか自分がパワーアップしているからです。初歩から着手していけば自然とレベルアップができます。 以前は難しいと感じていたことさえ簡単と感じるようになります。はじめはどうしていいのかわからなかったことも糸口が見えてくることでしょう。階段を飛ばして登らず、一段一段丁寧に登っていくイメージです。下から上へ、基礎から応用の順番を守っていれば難しいと感じることはなくなります。簡単からやり始め、慣れたことで対応できるようになった次の簡単なことに取り組むという繰り返しです。この繰り返しがきちんとできていれば、あらゆることは簡単に感じられるはずです。昨日できなかったことが今日はできるようになり、今日できなかったことが明日はできるようになります。極端に言えば、すべて簡単だとさえ思えるようになります。気づけば奥の深い応用をたやすくできるのです。基礎から始める。子供がすくすく育つ30の言葉、その4、簡単だよ。親は子供の心を軽くさせるのが仕事です。子供が親に難しいのかどうか尋ねることがあります。ピアノを弾くのは難しいの。大学に行くのは頭が良くないと入れないの。外国人の友人を作るのって難しいの。宇宙飛行士になるのって難しいの。そういう時に、真面目な親なら真剣に考えた後正直に難しいと答えることでしょう。おっと、よくありません。確かに難しい一面があるかもしれませんが、そう言うと子供は萎縮してしまいます。あえて簡単だよと答えるのが親の仕事です。それは嘘ではありません。きちんとした努力をすれば誰でもできるよ、決して難しいことではないという根拠のある考えです。頑張ればできるというだけですから、どれも簡単なうち。ピアノを弾くのも頑張ればできます。大学も一生懸命に勉強すれば入学できます。外国人の友人もとりあえず話しかければいい。特別な才能は不要です。簡単という言葉をかけることで、子供から恐怖や不安を取り除きます。そうか。じゃあやってみようと思うようにさせます。親は子供のやる気を促し、心を軽くさせるのが仕事です。子供を励ましてやってみようという気にさせることが大切です。やらないから難しく感じるだけです。やってみれば簡単です。それを教えるのが親の仕事です。簡単だよと言ってあげる。子供がすくすく育つ30の言葉、その5、よく頑張ったね、えらい。子供が喜ぶものといえば何でしょうか。お菓子でしょうか。おもちゃでしょうか。もちろんそうした物質的なことで満たされることもあります。甘いお菓子に楽しいおもちゃも大いに喜ぶことでしょう。しかし、もっと喜ぶことがあります。親からの承認です。つまり褒められたい。子供には親から褒められ認められたいという承認欲求があります。子供の行動の半分は親に褒められたいからしているようなものです。行儀よくしようとするのも、マナーを守ろうとするのも、親からいい子だと認められたいからです。褒めて子供を認めてあげることは愛情以上に大きなことです。承認の中には愛も含まれているからです。愛がないと相手を見ることはできません。きちんと見てあげられるのは愛があるからこそできることです。陰で真面目にやっている生徒が先生からいつも頑張っているねと言われると嬉しくなります。陰で努力しているところを先生は見ていないようで、きちんと見てくれていたと感じられるからです。先生からの承認と同時に愛情も感じられます。子供も親から認められたという経験を欲しがっています。お菓子やおもちゃよりもっと欲しいものです。 目には見えない精神的な部分ですが、これが第一です。そうした子どもの気持ちに親も応えてあげましょう。一生懸命に行動する我が子をまず認めてあげます。そういう時こそ次の言葉です。よく頑張ったね。えらい。パッと満面の笑みを浮かべるはずです。きちんと親から見られていることを確認できるからです。親から認められる子供はすくすく成長していくのです。よく頑張ったね。えらい。という。子供がすくすく育つ30の言葉。その6。後悔しない生き方をしなさい。後悔しない〇〇というキーフレーズは視野を広げる力があります。今生きているからこの瞬間のことを考えます。幼い時期なら視野もまだ狭い傾向です。しかし、後悔しないという言葉が入り混じると印象が急に変わります。遥か先の未来を含めて考えるようになり、より良い考えや選択ができるようになります。後悔しない〇〇とは視野が広がるフレーズです。あらゆるところで使える万能フレーズです。お金を追い求めて生きてきた結果、健康を失って後悔するのでは意味がありません。何かに一生懸命になった結果、家族や友を失って後悔するのでは意味がありません。そういう時、問いかけてみましょう。お金ばかりを追い求めて後悔しないだろうか。一生懸命になり、取り返しのつかないものを失い、後悔しないだろうか。今の生き方のままで後悔しない人生を歩んでいるだろうか。すると、随分見方が変わるはずです。いい意味で刺激があり、何か考えさせられます。親であるあなたにもいい言葉があります。後悔しないような子供の教育ができていますか？すると、何か考えさせられることが見えてきませんか？子供が喜ぶからとはいえ、お菓子ばかりを与えるのは良くないということに気づくはずです。お菓子を与えると子供は喜びますが、遥か先の将来のことまで考えると、お菓子ばかりでは良くないことに気づきますね。健康を害してしまう恐れがあるからです。後悔しない生き方という一言は、短い言葉ながらも思慮を深められるキーフレーズです。親としても、子供に教育を施すとき、後悔しないというキーフレーズを含めると、哲学が含まれた金言へと変わります。哲学のある言葉を大人だけ楽しむのはもったいない。子供に対してもぜひこの言葉を使ってあげましょう。それをして後悔しないかい。後悔しない生き方ができているかい。すると子供は黙って考え始めます。それはいい時間です。今だけでなく、この先の自分を想像しながらどうなっているのかを考えているのです。後悔しない生き方ができているか、子供に問いかける。子供がすくすく育つ30の言葉。その7。失敗したとき、いい経験をしたね。いい経験をしたねというのは子供が笑顔になる言葉です。うまくいった時に使うのではありません。失敗した時に使うのがポイントです。うまくいった時には当然嬉しいです。元気になるでしょう。成功体験が得られることで自分に自信をつけることができ、さらにやる気を出していくでしょう。しかし本当はうまくいかなかった時が問題です。テストで悪い点を取った。試合に負けた。友人と喧嘩した。うまくいかなかったことや失敗したことなどはひどく落ち込むものです。落ち込んだ時ほど元気がないので自力で立ち直るのは難しい。失敗した。なんて自分はダメなのだろう。そういう時こそ親は次の言葉をかけてあげましょう。いい経験をしたね、と。終わったことは終わったことです。 悔やんでも仕方ありませんね。過去が戻ってくるわけでもありません。終わった後にできることといえば、うまくいかなかった経験を前向きに捉えることです。子供は親からいい経験をしたねと言われることで見方が変わります。この言葉のいいところは2つあります。子供に元気が戻る。子供の失敗が成長へと変わる。まず第一は子供に元気が戻るです。そうか、これは貴重な経験なんだな。親からの励ましによって元気を取り戻すことでしょう。親から話しかけてもらうことで、子供は落ち込みから立ち直りやすくなります。しかも、です。これは元気を取り戻すだけの言葉ではありません。失敗から学びを得ようとする力にもなります。単に失敗して終わりではありません。いい経験をした、と思うことで失敗経験から次に活かせるような部分を学び取ろうとします。友人と喧嘩したのは原因があるはずですね。試合で負けたのも原因があるはずですね。テストで悪い点を取ったのも原因があります。そうした原因に気づき、改善していくことが大切です。ポジティブに考えられる習慣を持てば、その子はこれからどんな辛いことがあっても成長へ変えることができるでしょう。人前で恥をかく経験も、試合に負けた経験も、テストで悪い点を取った経験も、すべてを成長の糧に変えることができます。そういうふうに考えるようになり、そういうことをさせる習慣を身につけさせることです。これらのために、たった一言の言葉だけでいい。いい経験をしたね、という一言で、子供は明るい笑顔になるのです。いい経験をしたことを教えてあげる。子供がすくすく育つ30の言葉。その8。失敗してもいいから全力を尽くしなさい。失敗はしてはいけないものだという認識があります。子供に限らず、大人もそうです。失敗という言葉には悪い印象があります。事実、精神的なインパクトは大きいです。失うこともあるでしょう。失敗はあるよりはない方がいい。しかし、です。完全に失敗を避けるというのは不可能です。絶対に自動車事故を起こさないという前提だと運転できなくなります。どんなに一生懸命に勉強したテストでも100点が取れるとは限りません。思わぬ難問が出題され、点を落としてしまうこともあるでしょう。どんなに練習をしたスポーツでも、必ずしも試合で勝てるとは限りません。上には上がいます。想定できないことがあるから、想定外という言葉があります。親として気になるのは、子供がうまくいったかどうかでしょう。考え方を転換しましょう。実のところ、大切なことは失敗したかどうかではありません。全力だったかどうかです。ここです。子供の時ほど失敗経験は多いものです。わからないことやできないことだらけですから、失敗は起こるべくして起こります。そんな時、親として注目すべき点は、子供が全力を尽くしているかどうかです。全力なら、結果が失敗でも、きちんと成長へと変わります。残念な結果ではありますが、自分なりのベストを尽くしましたから褒めてあげましょう。しかし、全力を出していなければ、たとえ成功したとしても、喜ぶべきではありません。単なるまぐれです。勉強していないにもかかわらず、テストの結果が良ければ、選択問題で適当に回答した正答率が良かっただけです。実力ではありませんし、成長の結果でもありません。全力を尽くしていないと、たとえ成功でも本人のためにはなりません。親は子供に次の言葉をかけてあげましょう。失敗してもいいから全力を尽くしなさい、と。失敗を前向きに肯定する言葉です。子供に教えるべきことは、全力を尽くす習慣です。 全力を出しさえすれば失敗はしてもいい。全力を尽くして物事に取り組む習慣さえあれば、結果はどうあれ本人はきちんと成長できるからです。全力を出す習慣をつけさせる。子供がすくすく育つ30の言葉。その9。自分のことは自分でしなさい。人の赤ちゃんほど無力な生き物はいません。一般的に哺乳類は生まれたばかりでもすぐ歩けるようになります。例えば、生まれたばかりの馬の赤ちゃんは生後10分もすれば歩けるようになります。10ヶ月ではありません。たった10分です。哺乳類は十分な発育ができてから生まれます。一方、人の赤ちゃんに限っては例外です。未熟のまま生まれます。他の動物に比べて高度な知性を持つ人の頭は体に対する比率が大きいのが特徴です。頭が産道を通れる大きさのうちに出産することになります。当然、頭が小さい状態ですから脳はとても未熟です。歩くことは当然目も見えず何もできない状態です。およそ6ヶ月からハイハイができるようになり、1歳になってようやく歩けるようになります。生まれてしばらくは親が保護したりサポートしたりする必要があります。力もお金もない赤ちゃんにとって仕方ない時期です。そんな赤ちゃんも2歳、3歳と成長するにつれてできることが増えます。自分で食事ができるようになります。自分で洋服が着られるようになります。お金の使い方を覚え、買い物ができるようになります。自転車に乗れるようになる。はじめは単純なことしかできなくても成長するにつれ次第に複雑なことを素早くできるようになります。子供ができるようになったらもう親は手伝う必要はありません。できますから子供にさせるようにすることが大切です。自分ができることは自分でするという習慣を持たせることです。これが自立の第一歩です。親はそれを促しましょう。自分のことは自分でしなさいという言葉をかけて、もう親は手伝いませんよと宣言します。何も立派にできる必要はない。できる範囲でやらせることです。それは別に子供に対して冷たくしているわけではない。むしろ逆です。子供への愛の表現です。できる限り自分のことは自分でさせ、強くたくましい子に育ってほしいという愛の表現です。単純なことではありますが、重要なことです。自分のことは自分でする。そうすることで自立が促され、強くなるのです。自分のことは自分でさせる。子供がすくすく育つ30の言葉。その10。愛しているよ。日本には以心伝心という得意な文化があります。言葉に頼らずお互いに気持ちが通じ合うという意味です。日本に限らずアジア圏内ではそういう文化を持つ地域が少なくありません。西洋人はこのことを不思議がります。思ったことを表現する西洋人は、東洋人はなぜ言葉がなくてお互いの気持ちを伝えることができるのかと首をかしげます。私はこういう時、単にそういう文化だからと答えています。人が成長過程で様々な性格へと育つように、文化もまたその成長過程の中で独自の進化を遂げていきます。どれがいいのか悪いのかという議論ではありません。そういうふうに文化が形成されたというだけです。西洋の文化では言葉での表現を重んじる傾向が強いですが、東洋では態度や仕草から察するという文化が強いです。そんな以心伝心は年配者ほど得意になります。例えば、長年寄り添っている夫婦は言葉を交わさなくてもお互いが何を考えているのかがわかると言います。テレパシーのようですが、事実あります。 お互いが深く知り合っているからこそできることです。では、子供への愛情表現も以心伝心と言いたいところですが、どうでしょうか。確かに、長年連れ添っている夫婦なら、お互いの態度や仕草などから相手の気持ちを察することができることでしょう。連れ添っている時間が長いからこそできることです。しかし、子供と親との付き合いはほんのまだ数年です。短い時間しかまだ付き合いがないですから、愛情表現を以心伝心に頼るのはよくありません。そもそも、子供は親からの愛情を常に欲している状態です。こういう時には、ストレートに、愛しているよ、という言葉をかけてあげます。ストレートでいい。ストレートほどいい。夫婦が愛し合い、お腹を痛めて一生懸命に産んだ子供ですから、愛があって、当然です。愛している、という表現は恥ずかしいことでもありません。父親も母親も、どれだけ我が子を愛しているかを存分に伝えましょう。愛している、という言葉が足りなくて子供がぐれることはありますが、愛している、と言って、子供がぐれることはありません。愛情表現は、きちんと、言葉にして伝える。子供がすくすく育つ30の言葉。その11。お父さんはすごいね。お母さんはすごいね。子供が成長するときに最もモデルとして参考にするのは両親です。両親の態度や仕草だけではありません。両親の関係までも子供は大いに参考にします。お父さんはお母さんをどう思っているのか。お母さんはお父さんをどう思っているのか。残念なことに、家庭によっては、両親の一方、あるいは両方が悪口を口にしているケースがあります。例えば、父親が母親の悪い点を指摘して、愚痴を言うことがあります。お母さんみたいになってはいけません。出来の悪い母親の悪口を父親が言います。逆に、母親が父親の悪口を言うこともあります。お父さんみたいになってはいけません。だらしない父親を母親が非難します。これを聞いて子供はどう思うでしょうか。お互いがお互いを傷つけるような行為はスマートとは言えませんね。自分はダメな親に育てられているのか。恥ずかしいな。子供は自分の両親を情けなく思います。手本にならない親に育てられていると感じると、子供は自分の家庭環境や人生に自信をなくしてしまいます。生き方が卑屈になってしまうでしょう。大切なことはお互いが尊敬し合う関係です。あなたがもし父親なら一生懸命に家事や育児を頑張る母親を認め、褒めたり感謝したりしましょう。お母さんはすごいね、と子供に言ってあげます。あなたが、もし、母親なら、家族のために一生懸命に仕事をしている父親を褒めたり、感謝したりしましょう。お父さんはすごいね、と、子供に言ってあげます。子供は、自分はすごい人に育てられているんだ。守られているんだ。すごいな、と思わせることが大切です。子供は、自分の両親に誇りを持ちます。子供の生き方にも影響を与え、自信をつけていくのです。父は母を、母は父を褒めたり、感謝したりする。子供がすくすく育つ30の言葉。その12。いい子だね。考えても見てみましょう。子供ですから最初は何をやってもうまくいかないに決まっています。うまくできなくて当然。最初からうまくできるのはむしろまぐれだったり偶然だったりします。そんな時子供にどんな言葉をかけていますか？良くないのはダメな子だねと子供を抽象してしまうことです。うまくいかなかったからストレートに表現してしまいますが、これはよくありません。ダメなこと言われた子供の気持ちを考えてみましょう。そうか。自分はダメな子なんだな。 親は自分のことが嫌いなのかな。生まれてこない方が良かったのかな。ダメなこと言われて嬉しい子がどこにいるでしょうか。子供は下を向いて自信をなくし、行動はさらに消極的になるでしょう。親から冷たい言葉をかけられて自暴自棄になります。親が子供にダメな子と言ってしまうと本当にダメな子になってしまいます。親が子供にかけた言葉の通りに子供は育ってしまいます。親の言葉を本当に信じてその通りに育ってしまいます。ポイントはどんな言葉を子供にかけるかです。いい子だねという言葉をかけます。いい子だねと言われた子供の気持ちを考えてみましょう。自分はいい子だ。親から認められている。もっと行儀よくしよう。親から愛されているぞ。もっと頑張るぞ。いいこと言われると子供は必ずいい笑顔になります。親からいい子だと認められることで自分に自信を持ち、さらに行動的になるでしょう。親から温かい言葉をかけられたからこそ、その期待に応えたい気持ちが大きくなります。したがって、親が子供にいい子だねと言うと、子供は本当にいい子になります。暗示をかけるように魔法の言葉をかけてあげるのです。いい子だねと話しかける。子供がすくすく育つ30の言葉。その13。人は人。自分は自分。まだ幼い頃、母から人は人。自分は自分という言葉をよく聞かされました。この言葉に何度救われたかわかりません。10歳を過ぎれば他人の成長が気になり始める時期です。自分よりモテる人がいて羨ましく思い始めます。自分より頭のいい人がいて驚くことがあります。自分よりスポーツのできる人がいて生まれつきの運動神経に嘆いてしまいます。そういう人が羨ましくなると同時に、それに比べてなんて自分は情けないのだろうと思います。どんな世界でもそうですが、上には上がいます。上を見ればキリがありませんね。だからとはいえ下を見ればいいのかというと、そうでもありません。自分よりできない人を見下したり侮辱したりするのは卑屈な心になります。ではこういう時どうすればいいのでしょうか。子供を元気づけるいい言葉があります。人は人、自分は自分という言葉です。つまり他人は気にするな、自分に集中せよという意味です。他人とむやみに比べるのはやめて、まず自分に集中し、自分なりの全力を出し切ることです。大切なことは、他人の成長に一喜一憂するのではなく、全力を出しているかどうかです。全力なら悔いはありませんね。自分は他人より上か下かは、全力を出し切っていれば関係ありません。やるだけのことをやれば、たとえ負けても気持ちの言い負け方ができることでしょう。その結果、子供の心が健全に育つようになります。自分より上手な人がいれば尊敬できるようになります。一方、自分よりできない人がいれば先生になることができるようになります。素晴らしいことですね。親は暗示をかけるかのように子供に人は人、自分は自分と言って元気づけてあげましょう。そういう心の習慣を持たせるようにするのです。他人の成長を気にするのはやめる。子供がすくすく育つ30の言葉。その14。あなたの話を聞かせて。親が教育者であるほど陥りやすい罠があります。コミュニケーションの偏りです。親とこのコミュニケーションの基本的な流れは、やはり親から子へという流れになります。教育しますから、知っている側が知らない側へと教えるのは自然な流れですね。学校で授業中話す量が多いのは先生ばかりです。 生徒は先生の話を聞いてばかりになります。話してばかりの先生と聞いてばかりの生徒。この関係は親子でも同じです。親の方が物事をよく知っているので、子供にあれこれと教えるため、親の方が話してばかりになる傾向が強いです。話してばかりの親と聞いてばかりの子供。特に親が教育者であるほど熱心になり、コミュニケーションの偏りが大きくなります。その自然な流れが強くなりすぎて、親が話してばかりで、子供が話す機会がない場合があります。親が、ああしなさい、こうしなさい、と一方的なコミュニケーションに対して、子供は、はい、わかった、と答えるしかない。これは本当のコミュニケーションを交わしているとは言えません。本当のコミュニケーションは、お互いがきちんと会話のキャッチボールができていることを言います。親は自分ばかりが話しすぎていないか、自己チェックしてみましょう。往々にして、子供にいい子に育ってもらいたい気持ちが大きいほど、親からの一方的な会話になりがちです。親が厳格な教育者ほど、自分は正しいという考えが強く、この傾向が見えなくなります。では、こういう時、どうすればいいのでしょうか。単純な言葉で解決します。あなたの話を聞かせて、という言葉です。何の話かは大きな問題ではありません。学校のことでもいいです。友人のことでも、勉強のことでも、悩みでもいい。些細な話題から会話が始まれば、おのずから話の輪が広がっていくことでしょう。大切なことは、親から積極的に子供の話を聞く姿勢を持つことです。偏りがちな親から子へのコミュニケーションを逆に子から親へと修正しバランスを整えます。難しいことではありませんね。話を聞いている時も子供の話を追ったりせず全てを包み込むような聞く姿勢を持ちましょう。こうして親子のコミュニケーションのバランスが整うのです。親子間のコミュニケーションのバランスを取る。子供がすくすく育つ30の言葉。その15。それからどうなったの？親は子供の話を積極的に聞く姿勢を持ちましょう。これはむしろ親から積極的に聞くことです。親が子供の話を聞くのはコミュニケーションのバランスを整えるために必要不可欠です。親は子供の話を折らず相槌を打ちながら聞いてあげましょう。話の途中では、それから、どうなったの、という言葉を入れましょう。これには、大切なニュアンスが3つ含まれています。子供のことを知るいい機会になること。子供にもっと話をさせる、という意味。親は、子供を愛していることを伝える、という意味。第一の理由は、やはり、子供のことを知るいい機会になること、です。子供に話をさせることで、子供が普段、学校や友人など、ふと思っていることを発表する機会になります。この発表をする中で芽生えるのは、第二の理由であるコミュニケーション能力の上達です。話をする行為は、自分の内側にあることを吐き出すアウトプット作業です。自分の思っていることを相手に分かりやすく伝えるために頭を整理したり、言葉や表現を工夫する機会になったりします。第三の理由は、親から愛されていることが伝わることです。親から、それから、どうなったの、と聞かれると、興味を持たれている。愛されている、と伝わります。抱きしめるだけが愛情表現ではありません。話を真剣に聞いてもらえるというのも愛情表現の一つになります。今日子供が話をしている最中に言ってみましょう。それからどうなったの？と。すると子供は笑顔になり次々と話を進めてくれることでしょう。もっと子供の話を聞く姿勢を持つ。子供がすくすく育つ30の言葉。その16。自信がない時ほど胸を張りなさい。 猫は外敵と直面したとき、面白い姿勢になります。つま先立ちをして腰を高く上げます。強そうに見せるためです。腰を高く上げて大きく見せることで存在感を大きくし、力があるように見せかけます。強そうに見せることで威嚇して、敵からの攻撃を防ぐ効果があります。これが、虚勢を張る、という一種です。辛い針です。上辺だけとはいえ、自分を守るために一役買っています。動物の世界において虚勢を張るのは、合理的な世渡り術の一つです。虚勢を張ることで、強いものから身を守り、生き延びていく方法です。一番いけないのは、自信がないとき、自信がないように見せることです。うってつけのターゲットになります。野生の世界は弱肉強食ですが、人間界でも同じです。強いものが弱いものを飲み込み、弱いものは強いものに飲み込まれる構造があります。ビジネスの世界でも、胸を張っている人の方が発言権が強くなり、猫背になっている人の意見は発言権が弱くなる法則があります。人の印象の大半は見た目で決まります。胸を張っている人の発言の方が正当で、きちんとしているように聞こえます。猫背になって発言した人の意見は根拠なく頼りない意見に聞こえます。どんな時でも胸を張ることです。胸を張るのは自信がある時のみではありません。必ずうまくいくという勝機があるなら自然と胸を張る姿勢になり堂々となるでしょう。大切なのは逆の場合です。自信がない時ほど胸を張ることを教えてあげます。猫が外敵と直面した時と同じように虚勢を張ります。弱い自分を少しでも大きく見せ、自信があるように見せます。親は子供に言い聞かせましょう。自信がない時ほど胸を張りなさいと。堂々とした姿勢は大切です。学生生活のみならず社会生活でも役立ちます。一昔前なら背中に物差しを入れられて背筋を矯正させた家庭もあったと聞きます。全く意味がないわけではありません。自分を価値以上に見せる単純かつ効果的な方法なのです。自信のない時ほど腰を伸ばし胸を張らせる。子供がすくすく育つ30の言葉。その17。子供の名前をきちんと呼ぶ。子供の名前を呼ぶときにきちんと名前を呼んでいますか？おい、や、お前、という呼び方は乱暴です。特に、家族という打ち解けた仲の場合は、そういう省略した呼び方になってしまいがちです。子供の立場になって考えてみましょう。お前、という呼び方で呼ばれると、軽く見られている、雑に扱われている、などの印象が伝わってきます。家族なのだからそれくらいいいだろう。子供だから、仮呼び方で十分。通じる言い方なら、何でもいいだろう。つい、軽く考え、子供のことを、おい、お前、などと呼んでしまうのかもしれません。しかし、子供は、名前を呼んでくれないと不安を感じます。親は、なぜ、名前を呼んでくれないのだろうか。自分のことが嫌いなのかな。自分は、大切にされていないと誤解します。小さな子供に対して些細なことも軽く考えてしまいがちですが、逆です。小さな子供は小さなことに敏感です。家族同士だからこそ、きちんと名前を呼びます。相手の名前を呼ぶのは認めるという行為です。高弘と名前で呼ばれると、高弘という個人をきちんと尊重していることが感じられます。きちんと子供の名前を呼ぶ。このことができているか自分をチェックしてみましょう。自分たち夫婦でつけた名前ですから愛情を持って呼びましょう。名前をきちんと呼ぶことで大切にしているよという愛情が子供に伝わるのです。子供の名前をきちんと呼ぶ。 子供がすくすく育つ30の言葉。その18。将来は何がしたい？私は子供の頃、親からよく尋ねられた質問があります。将来は何がしたい？という質問です。覚えている限りで最初に言われたのは幼稚園の頃からです。当時はおもちゃ屋さんになりたいとシンプルに答えていました。おもちゃで遊ぶのが好きだからおもちゃ屋さんになれば毎日おもちゃで遊べるようになるだろうと思っていました。自分なりに将来のことを考えた結果弾き出した夢でした。おもちゃに囲まれれば幸せになれるだろうと思っていた。親はそうか。頑張れよ。と言っていました。質問の内容は普通ですが、不思議だったのはその後もたびたび尋ねられたことです。小学生になった時また尋ねられました。成長すればまた考えは変わります。小学生になった時に親が私に将来は何がしたいと再び尋ねました。私は父が機械関連の仕事をしていた影響で工作関係に興味を抱くようになっていました。工具を使ってさまざまな工作を楽しんでいました。ロボットを作る人になりたいという考えに変わっていました。親にロボットの専門学校はあるの？と聞き、探せばあると思うよと言われる、そんな会話をしていたことを覚えています。この質問はそれからも続きました。中学に入学した時、高校の入学の時、大学受験、就職前などです。親は人生の区切りに将来は何がしたい？という質問をしてきます。親が尋ねるということは、親はそのことに興味や心配がある証拠です。私はそれが伝わりました。今思えば将来のことをきちんと考えましょうという意味でした。親がうまいところは将来のことを考えなさいと命令で伝えるのではなく、将来は何がしたい？という質問で伝えたことでした。質問された私はしばらく黙り、自分なりに将来を考えさせられました。将来のことを頻繁に質問する親の姿から、私の将来を案じたり、期待したりする姿勢がひしひし伝わってきました。一種の愛情表現でした。もちろん、早いうちに将来のことを決めなければならないルールはありません。しかし、早いうちから自分の将来について真剣に考える機会を作らせるのはいいことです。普段から考えていないと、文系に進むか、理系に進むか、で迷ったり、どんな大学に何のために進学するのかで迷ったりします。夢を持つのは早ければ早い方がいい。やりたい仕事を早くに決めることで、生きる方向性が早くに定まります。人生の区切りに、ぜひ、子供に問いかけてみましょう。将来は何がしたい？という問いかけです。この質問は考えさせられます。子供に将来について考えさせるために必要です。しばらく黙って考えることでしょう。何が自分に向いているのか。何がやりたいのか。自分と将来との関係を意識させます。自分について試行錯誤する時間は必要です。もちろん、まだ具体的な答えは返ってこないことでしょう。将来は何がしたい？という質問から将来を考える習慣を作らせるだけではありません。親が子供の将来を案じたり、期待したりするメッセージを同時に伝えることができるのです。人生の区切りに子供に将来は何がしたい？と問いかける。子供がすくすく育つ30の言葉。その19。よく我慢したね。偉い。子供を褒めるときといえば、目に見える結果がほとんどです。テストで良い点を取ったときや、試合に勝ったときなど、目に見える結果ですね。何かを達成すれば、結果が得られるので、そのタイミングで親も褒めやすい。 しかし、褒めることといえば、目に見える結果だけとは限りません。一生懸命に努力をした結果が目に見えないこともあります。その代表が我慢です。我慢は地味です。3時になるまでおやつを我慢した。ひどいことを言われたが言い返さないで我慢した。欲しいおもちゃを我慢した。嫌いな食べ物を我慢して食べた。地味ですが大きなストレスを抱える作業です。もしかしたら何かを達成するより大変かもしれません。はっきりした結果が目に見えないため、親は子供の我慢を見落としてしまいがちです。もちろんそうした我慢の結果も子供が努力した大きな結果の一つです。子供が大好きなお菓子を3時まで我慢するだけでも大変です。子供が我慢すべきところできちんと我慢できていれば、親はきちんと褒めてあげましょう。よく我慢したね。えらい。と言えばいい。夢を達成するために我慢をすることも必要な技能です。いえ、勉強でも仕事でも必ず我慢は登場します。子供に我慢を覚えさせましょう。もちろん、達成できた時にはきちんと褒めてあげましょう。子供が我慢をしていることを褒める。子供がすくすく育つ30の言葉。その20。お礼を言われると気持ちいいね。お礼に関してはお礼を言うことを集中的に教えがちです。よその人に親切にされたとき、親は子供にお礼を言いなさいと言います。別になんてことはない当たり前のことですね。しかしこれだけでは足りません。お礼を言わせることばかりを押し付けると、親切をされたらお礼をするという義務的な作業になりがちです。条件反射になります。条件反射も一つの技能ですが、お礼を強制や義務というイメージになってしまう。親切をされたら感謝しなければならないと心理プレッシャーを感じてしまう。そうではありません。大事な部分が抜けています。お礼を言われた時の立場です。子供にはお礼を言う立場だけでなく、言われる立場を感じてもらいます。あなたがお礼を言われたとき、どう感じますか？ありがとう、と感謝されると、やはり嬉しく感じ、元気が出てきますね。お礼を言われると、もっと親切にしよう。もっと喜ばれたいな、という気持ちになります。この気持ちの良さを子供にも体感してもらうのが一番です。誰かに喜ばれるというのは、充実感を得られることです。誰かを助けたり、手伝ったりした結果、子供がお礼を言われる機会があれば、親はもう一言、そっと、加えてあげましょう。お礼を言われると気持ちいいね、です。すると、子供はお礼を言われる気持ち良さを再認識できます。どれだけ嬉しい気持ちになれるのかがわかると、ありがとう、という言葉に対して抵抗感が小さくなります。お礼を言われて気持ちの良さがわかると、今度は自分もお礼を言いたくなります。積極的に感謝ができる子供へと育っていくのです。お礼を言われることの気持ち良さを再認識させる。子供がすくすく育つ30の言葉。その21。初めからうまくできる人はいない。人生には初めて経験することがあります。初めてのスポーツ大会。初めての恋愛。初めての料理の経験。特に子供には初めての経験が山ほどあります。毎日何か初体験をしていると言っても過言ではありません。初めて何かに挑戦しようとするとき、そこはやはり人間です。初回からうまくこなして周囲を驚かせたい、褒められたい、尊敬されたい気持ちが出てきます。子供に限らず大人でも同じです。やるからには初めからうまくこなしたいと思います。不思議なことではありませんし、当然の気持ちですね。 しかし、です。現実は、なかなか、思うようにいきません。何でもそうですが、初めからうまくできる人はいません。全体像が見えませんし、手順もどうすればいいのかわからないからです。何より、初めから成功させることを前提に考えてしまうと、あらゆることに対して尻込みになってしまいがちです。間違えたらどうしよう。失敗して笑われたらどうしようか。恥をかきたくない。様々な不安をたくさん思いついて足がすくみます。そういうことを親は子供に教えてあげるべきですし、初めからうまくできなくて当然と思わせるくらいでいい。初めからうまくできなくて当然はマイナス思考ではありません。これはプラス思考です。本当の上達は後から少しずつしていくものです。何度も失敗を重ねながら練習を重ねて慣れていったり、間違いを改善したりします。それが本当の上達です。初めからうまくできる方が珍しいということです。子供に初めからうまくできる人はいないよと話しかけてあげましょう。初めての大成功を収めようという意気込みは素晴らしいですが、そうである必要はないと子供に教えてあげます。大切なことは、倒れても起き上がることです。一度、できなかったくらいで諦めず、練習を積み上げ、再度挑戦すること。上達は、時間をかけて積み上げていくものです。親が自信を持って、そういうふうに子供に教えてあげるのです。初めからうまくできる必要はないことに気づく。子供がすくすく育つ30の言葉。その22。たまには休憩もしなさい。子供の頃を思い出しましょう。ちょうど今から勉強をしようと思っていた矢先、親から勉強をしなさいと命令され、やる気をなくしたことはありませんか。不思議なことに親に勉強をしろと言われると勉強がしたくなくなります。自分から進んでやるのと言われたからやるのとでは大違いです。自分から進んで勉強しても言われたからやる勉強もどちらも結局勉強することには変わりません。違いがあるのはモチベーションです。ちょうど今しようと思っているところで親に言われると言われたからやるような感じになるのでモチベーションが下がります。やれと言われたことはやりたくなくなるという面白い人間心理ですね。この人間心理も使い方次第です。子供の成長を伸ばすような面白い言葉がけがあります。たまには休憩もしなさいです。こう言われると子供はちょっと嬉しくなります。親から一生懸命に勉強して偉いねと遠回しに褒められている感じがしますね。いつも勉強していることを親が認めてくれていることを感じられます。もちろん、たまには休憩しなさいという言葉から親の優しくて温かい気遣いも感じられます。そればかりではありません。たまには休憩もしなさいと言われると逆にもっと勉強がしたくなります。理由は先ほどと同じで、親から休憩しろと言われると言われたからやるようで気が進まなくなるからです。これくらいのことで休憩していられない。自分はまだまだできるぞ。疲れが吹き飛び、逆にやる気が出てきます。人間心理をついた面白い言葉がけなのです。勉強している最中に、たまには休憩しなさいと言って勉強へのやる気を出させる。子供がすくすく育つ30の言葉。その23。もったいない。私が子供の頃は電気や水は無限にあるものだと思っていた時期がありました。スイッチを動かすだけで電気が点灯する。蛇口をひねれば、水が出続ける。それが止まることはありません。もちろん、無限ではありませんが、無限にあるように錯覚していました。当然ですが、もったいない、という意識もありません。そのため何でも、使い放題にしていました。 まず、電気のつけっぱなしです。スイッチ一つで電気はつくものだと思い、そのために何かが失われることがないと思っています。電気代のことも、きちんと理解していません。水は出しっぱなしです。水は蛇口をひねれば永遠に出続けるものだと思っています。本当は水には限りがありますし、使った分だけ水道代もかかっています。そんな時、母はいつももったいないと言って叱りました。ある日、母は私に見せたいものがあると言って家の裏にあるメーターを見せました。そのメーターとは電気メーターと水道メーターです。自分が電気をつけっぱなしにしたり、水を流しっぱなしにしたりしていると、メーターの回転が勢いよくなります。これは衝撃でした。自分の使っている量が裏では、きちんと計測されていると、目に見えて実感したからです。子供には節約の大切さを教えましょう。親は子供に見せたいものが2つあります。水道を流しっぱなしにしているときなら水道メーターと水道代の明細です。電気をつけっぱなしにしているときなら電気メーターと電気代の明細です。お金のことだから見せにくいと言っている場合ではありません。たくさん使うほどメーターが加算されていくことを目で見て確認させます。電気代や水道代の明細書も見せて、使った分だけお金がかかっていること。そういうことを子供に伝えてあげましょう。余裕があれば、電気がどのような仕組みで発電されているのかを教えてあげましょう。水がどのような仕組みで家庭にまでつながっているのかも教えることができれば、なお、結構です。お金のことだからといって、子供に隠そうとするから、子供は感覚が養われず、つい使い放題になってしまいます。見せることで、おのずから、もったいない、という精神が養われます。親は、ことあるごとに節約意識を子供に伝えましょう。もったいない、と。節約のキーワードです。子供は、使いすぎてはいけないな。使う分だけ使おうという節約意識が芽生えてくるのです。節約意識を持たせる。子供がすくすく育つ30の言葉。その24。勉強するときは勉強する。遊ぶときは遊ぶ。私が小学生だったある日のことです。テレビを見ていると楽しく勉強できるのではないか、とふと思いつきました。面白いバラエティ番組があり、気になっていたので、台所でテレビを見ながら勉強していました。テレビを見ては笑い、わずかな暇に勉強をしていた時です。母が怒りました。勉強をするときは勉強をしなさい、と言い、テレビをやめるよう促しました。しぶしぶテレビを消して勉強をしたことを覚えています。逆のこともありました。家族で旅行に行くときに勉強に必要な本を持っていくと、家族旅行のときくらいは勉強のことは忘れなさいと言います。遊ぶことに積極的にお金を使おうとし、もっと遊ぶように促します。そういう母は日頃から勉強するときは勉強する。遊ぶときは遊ぶと言っていました。母の口癖です。今になって思えば母は子供には集中することの大切さを教えようとしていました。勉強するときには勉強に集中する。遊ぶときには精一杯に遊ぶ。これが極端であるほどいい。集中ができている証拠だからです。テレビを見ながら勉強では休憩なのか勉強なのかわかりません。やるときには一点に集中すること。何事も中途半端ではうまくいかないということです。勉強するときは勉強する。遊ぶときは遊ぶは子供の成長に集中の大切さを教えるキーフレーズです。何事もメリハリをつけた方が結果は出やすいと伝える言葉なのです。勉強と遊びのメリハリを教える。 子供がすくすく育つ30の言葉。その25。楽しいね。嬉しいね。面白いね。子供が話しかけるときに返す言葉は難しいことではありません。基本的に共感の言葉だけでいい。子供が親に話しかけるときの理由の大半は共感してもらいたいからです。親に自分の気持ちを分かってもらいたいから、たくさんの話をしたがります。楽しい時には、楽しいね。嬉しい時には、嬉しいね。面白い時には、面白いね。もちろん、楽しかったり、嬉しかったりする時だけではありません。共感の力が発揮されるのは、特に、心が病んでいる時です。子供が泣いたり、悲しんだりしているとき、親としては、子供に気の利いた言葉をかけて、慰めてやりたいと思います。難しく考える必要はありません。共感の言葉だけでいい。辛いときには、辛かったね。悲しいときには、悲しいね。怖いときには、怖いね。大変だったときは、大変だったね。怒っているときには怒っているんだね。こうした共感の言葉をかけてあげるようにしましょう。シンプルな言葉ですが、これほど子供が喜ぶ言葉はありません。子供は自分の辛さや大変さを分かってもらえると安心した表情を浮かべます。誰かと心を共有できたときに安心できたり嬉しくなったりします。子供を厳しく育てようとして共感の言葉をかけない親がいます。共感の言葉をかけると子供が甘え、だらしない子に育つと思っています。決して甘やかしている言葉ではありません。きちんと子供の気持ちを理解して心を育んでいる言葉です。共感をしてもらえるからこそ子供は元気や勇気を取り戻し、また歩み始めます。本当は共感した方が子供は強くなるのです。共感する言葉をかけてあげる。子供がすくすく育つ30の言葉。その26。なぜそんなことをするの？幼い子供と接していると、時々子供の奇怪な行動に驚かされることがありませんか？大人なら、むしろ思いつきもしないようなとんでもない行動をしようとします。割り箸を使ってスパゲティを食べようとする。植物の水やりに台所にある植物油をやろうとする。ビー玉を鼻の穴に入れようとする。濡れた猫を乾かすために電子レンジに入れようとする。パンツをなぜか頭にかぶろうとする。笑っている場合ではありません。もちろん、間違っていることです。場合によっては、命にまで関わることです。その時、いきなり、こら、と叱るのはよくありません。子供が間違いを犯した時、親は、突然叱るのは、子供に精神的なダメージが強くなります。確かに、行為が良くないことですが、子供は、必ずしも、いたずらで、わざと、そうしているとは、限らないからです。まず、子供の考えを聞く姿勢を持ってください。なぜそんなことをするの？と優しく尋ねてみます。いきなり叱るのではなく、まず子供の考えを聞くことから始めます。ただのいたずらなら、当然叱る必要がありますが、もしかしたら何か誤解しているのかもしれません。特別な理由があることも考えられるでしょう。私たち大人は常識があるからこそ物事を見てしまいますが、常識のない子供たちには何かを勘違いしている可能性があります。子供は大人が思ってもいないような考えや行動をするものです。と、にもかくにも、まず子供の考えを聞く姿勢です。いきなり叱るのではなく、なぜそんなことをするの？と、まず子供の話を聞く。何かを誤解しているなら正してあげる必要がありますし、間違った考えなら正しいことを教えてあげる必要があります。あらゆる子ども教育で必要なことです。 学校で先生が生徒を叱るときにも同じです。いきなり叱るのではなく、なぜそんなことをするのかを聞いてみることから始まります。子供を理解しようとする大人の姿勢なのです。いきなり叱るのではなく、なぜそんなことをするのかを聞いてみる。子供がすくすく育つ30の言葉。その27。もう少しでうまくいくね。子供が物事に失敗したとき、残念だったね、と慰めの言葉をかけることがあります。失敗したときに、残念、という言葉だけでは、心残りです。それは、できなかった点に着目した言い方です。悔しい気持ちしか残りません。そこで未来につながるような言い方があります。残念よりもう少しでうまくいくねです。これはうまくいくことに着目した言い方です。もう少しでうまくいくねという言い方の方が明るさがあります。うまくいかなかったことよりもう少しでうまくいくことを褒めることです。悔しい気持ちだけでなく、次こそは、頑張るぞ、とやる気を出して、目を輝かせることでしょう。親が、できなかった点、より、できている点、の方を見てくれているとわかるので、落ち込みも小さくなります。もし、失敗の状態が、もう少しでうまくいく状態ではない場合は、次のような、言い方も OK です。こうすれば、上手にできるよ。いい感じだよ。もっと練習すればうまくいくね。どれもうまくいくことを前提にした前向きな言葉です。子育て上手な親は子供を上手に慰めながら育てるのです。子供の失敗はもう少しでうまくいくね、と慰める。子供がすくすく育つ30の言葉。その28。やればできる。私の父の口癖に、やればできる。という言葉があります。父と一緒に行動していると、このキーフレーズがやけに耳につきます。ほとんどの場合、父の独り言です。一緒に家族旅行に出かけて、生き方がよくわからなくても、やればできるだろう、と言います。ブツブツ、やればできるだろう、という独り言を言う父は、横で見れば、かなり危ない人になっています。しかし、そういうポジティブな考え方のせいか、事実、父が挑戦することは、比較的、うまくいっているように思えました。そういう父ですから、私にもよく語りかけてきました。海外旅行に出発する前に父親に電話すると、いろいろ文化の違いはあるけれど、まあやればできるだろう、と言っていました。昔から親がそういうふうに言い続けてきたので、どこか潜在意識の奥深くには楽観的な考えが根強くあります。あらゆることに挑戦するとき、やればできるのではないかな、と思ってしまいます。親の口癖とはすごい力です。よくよく考えると、実は、全く、根拠のない言い方です。できるという確証はどこにもありません。しかし、やってみないことには、成功確率は、確実にゼロです。絶対に達成しうることはありません。挑戦するというだけで、すでに成功への道を歩んでいます。やれば、ある程度のことができるというのは、事実です。やればできるだろう、というキーフレーズを聞くと、なぜか元気になります。不思議なことに、本当に、やればできるのではないかとさえ、思えてきます。やるからできる、やらないからできない。このシンプルな法則に気づくことです。親は、子供に未来の希望を抱かせる言葉をかけることです。やれるかどうかは、やってみないとわかりません。やってもいないのに、できないという習慣を持たせないことです。ある程度のことは、やればできるものです。初めから諦める習慣がついてしまうと、何事も消極的になります。根拠はないけれど、やればできると信じることは、やる気や元気を自家発電することができるのです。やればできる。と言い聞かせる。 子供がすくすく育つ30の言葉。その29。ハキハキ話をしましょう。人間が受ける印象を表した有名な法則があります。アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが提唱したメラビアンの法則です。話の内容からの印象 7%。声からの印象 38%。見た目からの印象 55%。この割合から別名73,855のルールとも言われています。見かけが大きな割合を占めるのは誰もが想像つくところです。驚くべき点は声からの印象と話の内容からの印象です。話の内容より声そのものからの印象の方がなんと5倍以上も大きいです。人の印象というのは声が大きな割合を決めているということです。アナウンサーがなぜ頭が良さそうに見えるのかというとハキハキ話をしているからです。例えば仕事で上司に仕事の話をするとき、次の2通りでは印象が全く異なります。もぞもぞした小さな声で私にやらせてくださいと言うと本当にできるのかと不安になります。一方、ハキハキ大きな声で私にやらせてくださいと言うと、この人ならやってくれそうだと思います。口にした言葉は全く同じです。しかし、相手に受ける印象は違います。ハキハキ話をした方が絶対に得をするということです。親は子供に幼い頃からハキハキ話をする習慣をつけましょう。話の内容は勉強をする必要がありますが、ハキハキ話をするなら幼い頃からでも練習ができます。話し方というのは子供の時こそ重要です。幼い時に癖をつけておくと、そういう大人へと育つことでしょう。もぞもぞした話し方ならハキハキ話しましょうと伝えます。何を口にするのかも大切ですが、それ以上にどれだけ明確に言葉を発するかの方が重要なのです。ハキハキ話をさせる。子供がすくすく育つ30の言葉。その30。お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとうという言葉は誕生日にかける言葉です。だから、なんだ。別に変わったことではないだろう。確かにそうですが、そこであなたに一つ質問です。お誕生日おめでとうという祝福を友人から言われるのと親から言われるのとで、どちらが嬉しいですか？ほとんどの人が親から言われる方が圧倒的に嬉しく感じるはずです。もちろん友人からの祝福も嬉しいですが、親からの祝福は何か特別な意味が込められている気がしませんか？こそばゆいような、恥ずかしいような、照れるような、そんな特別な嬉しさがありますね。実は言葉は同じでも、友人と親とでは言われる意味が違います。友人からお誕生日おめでとうと言われるのは誕生日そのものを祝う言葉です。誕生日だね、よかったね、という意味です。もちろん、純粋に誕生を祝う言葉です。そう言われると嬉しくなりますね。一方、親からお誕生日おめでとうと言われるのは、もっと強い意味が込められています。単なる祝福の言葉ではありません。我が子が生まれてきたことに喜びを表現する言葉です。生まれてきてくれてありがとう。今日まで元気に生きてくれてよかった。これからも元気に育ってほしい。子供の存在を強く肯定しています。生きていることは素晴らしいね。あなたがいるから私も幸せ。我が子の存在を肯定し、命の素晴らしさを伝える強い意味が込められています。同時に強い愛情が感じられます。友人からより親から祝福される方が何倍も嬉しく感じるのはそのためです。親は子供の誕生日には思い切ってお誕生日おめでとうと言ってあげましょう。単に口にするより少し大げさに言ってあげるのがコツです。 子供は親からお誕生日おめでとうと祝ってもらえるのが一番嬉しいのです。誕生日には少し大げさに誕生日おめでとうと伝える。子供がすくすく育つ30の言葉。まとめ。その1。好きなことをして人生を華やかにする。その2。人との対立は相手の気持ちになって考える。その3。基礎から始める。その4。簡単だよと言ってあげる。その5。よく頑張ったね。偉い。と言う。その6。後悔しない生き方ができているか子供に問いかける。その7。いい経験をしたことを教えてあげる。その8。全力を出す習慣をつけさせる。その9。自分のことは自分でさせる。その10。愛情表現はきちんと言葉にして伝える。その11。父は母を、母は父を褒めたり感謝したりする。その12。いい子だねと話しかける。その13。他人の成長を気にするのはやめる。その14。親子間のコミュニケーションのバランスをとる。その15。もっと子供の話を聞く姿勢を持つ。その16。自信のない時ほど腰を伸ばし胸を張らせる。その17。子供の名前をきちんと呼ぶ。その18。人生の区切りに子供に将来は何がしたい？と問いかける。その19。子供が我慢をしていることを褒める。その20。お礼を言われることの気持ちよさを再認識させる。その21。初めからうまくできる必要はないことに気づく。その22。勉強している最中にたまには休憩しなさいと言って勉強へのやる気を出させる。その23。節約意識を持たせる。その24。勉強と遊びのメリハリを教える。その25。共感する言葉をかけてあげる。その26。いきなり叱るのではなく、なぜそんなことをするのかを聞いてみる。その27。子供の失敗はもう少しでうまくいくね、と慰める。その28。やればできる。と言い聞かせる。その29。ハキハキ話をさせる。その30。誕生日には少し大げさに誕生日おめでとう。と伝える。